エジプト、出エジプト記の23章を開いて、ください。私たちのこの平日の学びのですね、はこの出エジプト記で、この実戒をこの主が与えられた後の、主の定めと、この書いてある、神の定めですね、と書いてあるところを見ていってます。ですね。実戒が20章にありました。神が命令として与えられている。そして21章から23章、今日学ぶところまでがですね、この定めとして神が与えられているものなんですね。で、定めと、じゃあ教えの、この、なんか、の戒めのですね、違いって何かって言いますと、定めの方が、その教えられていることを神様の、統治っていうんですか、この神様の支配の中で、具体的に私たちの生活、この、イスラエルの国民の生活の中で、どう当てはめていくのかっていうことですね。単に私たちが神の教えを聞いてですね、あ、そうだなって納得することと、実際に、具体的にはクリスチャンだと教会生活になりますけれども、その中で、その教えというものを基づいて、この神様の、秩序っていうんですか、平安っていうんですか、で、これが与えられているには、この公平とか公正って言ってもいいですけれども、その神の、この判断っていうか、この神のなされていることが必要になってくるわけですね。で、イスラエルは国民ですから、これから国民になろうとしてるわけですよね。約束の地に入ってですね、国が与えられて、そこで国民生活があって、様々なそこに出てくる、事件であるとか、このいろんな訴訟問題であるとかですね、その部分を取り扱っていく中で、私たちが見ていったのは、本当に公正な方だっていうですね、本当にえこひいきされない方だっていうことは見ることができました。で、その中で、私たちが学んでいったのは、この報いとかですね、この正しい報いを与えられる方であるとかですね、目には目を、歯には歯をっていう学びましたよね。それから、この償いっていう言葉が出てきましたね。この盗みを行った者に、に対する償い。だから全てが、このイエス様の十字架において、例えば、この目には目をって言った、目には目をっていうか、神様が報いを与えられるところ、この死をもってですね、イエス様がその報いに応えてくださって、十字架にかかってくださったということもありますし、あとは償いっていうこともありますよね。これ代価を払ってくださったという意味で、このイエス様が代わりに払ってくださった。こういう中で神の義が、神の公正さが、現れていたわけなんですね。で、23章のですね、初めの8節の部分が、続けてですね、この裁判の掟というか定め、で、特に偽りの証言をしてはならないという、実戒の、中での戒めに関わることであります。で、偽りの噂を口にしてはならない。悪者と組んで悪意のある証人となってはならない。多数に従って悪の側については立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。また、訴訟において悪いものを特に重んじてもいけないと。弱いものか。弱いものですね。を特に重んじてもいけないと。ですね。何かをこう判断するときにですね、ここに書いてあるこの偽りの噂っていうのが飛び交ってしまいます。で、なんでかっていうとですね、この出ているこの悪意のある証人と書いてありますけども、悪意から来てるわけですね。誰かと対立をする、争いになっている時にですね、敵意が心の中に生じてしまいます。昨日の平日礼拝の学びのところで、この怒りというのを見てきましたけれども、この殺してはならないというのは、実は怒る者が裁きを受けなければいけないとありましたが、この敵意が生じるとどうなるかというと、自分に都合の良い情報のみを集めていくわけですよね。で、それに基づいて偏ったことを証言していく。で、偏ったところだったらまだいいんですが、事実そのものを歪曲することもあります。これ偽りですね。で、これが中傷とも、聖書には書いてありますし、実際に私たちの生活の中でもそうやって使うわけですよね。で、こういう噂が、しばしばあります。 でそこに左右されてはいけないですね、まあ、そういう私たちは戒めが必要になります。どうしても人間はエコひいきをしてしまっているんですね。目で見ているものに従って判断をしてしまう言いがちです。真実を知らないのにその見た目で、こう判断する。でヤコブの手紙にですねこういう具体的な話が書いてあるんですけれども、2章なんですが、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストの信仰を持っていながら人をエコひいきすることがあってはなりませんと、これ聞いたらもうそのアーメンと私たち思いますよね。だけどもその後にですね、集会があったと、この教会ですね、集会があってですね、そして案内役の人がですね、案内係の人が、このなんかとても綺麗な格好をして、この金持ちそうに見える人はですね、このいい席に連れて行ってですね、そして貧しい人は、ちょっとそこに座ってなさいみたいな感じで、このいつの間にか自分も気づかぬうちにですね、そのように差別をしてしまっていると。そこでヤコブはこう言ってますが、自分たちの間で差別をし悪い考えで裁くものとなったではありませんが、この悪い考えで裁くものとなったとこう言っているわけなんです。でこのように偽りの噂というこの悪意から来ているものもありますし、もう一つはですね、2節ですが、多数に従って悪の側につくという問題があります。多数に従って、で権力者って訳されてるんですね、第2版は。けれども、まあ、やはりこの多数の方がいいんじゃないかっていう、おそらくはこのね、2017の新改訳ではこの翻訳チームの人たちはそういうふうに判断したんでしょう。で多数が信じているものって力が生じるんですね。多くの人がこうだって言ったらやっぱりこうだっていうふうに、考えないで信じてしまう、いわゆる空気とか日本語ではまた同調圧力っていうものもあるかもしれませんが、その中では悪の側についていく、弱さがありますね。聖書では生まれつきの盲目の男のことを思い出すんですが、イエス様によって癒されて、でそのイエス様が癒したのが安息日だったので、ユダヤ人指導者がイエス様を罪に定めようとしたわけなんです。で元盲人は大胆にもイエス様を擁護しました。ところが彼の両親が連れてこられて、同じ尋問をこのユダヤ人指導者がしたらですね、どうして目が開いたのか誰が開けたのか知らないって言ったんですね。しらばっくれたんですよ。で9章の22節にヨハネの彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば街道から追放すると決めていたと。ここですね、街道から追放するっていうのは、街道から追放するというのはですね、もう共同体からもう引き離されるっていう意味なんですよ。なかなか私たちこの感覚は分かんないかもしれない。でも昔だったら分かるからね、村八分っていう言葉ありますよね、で、こういうことを恐れてですね、この両親が真実を語らなかった。だから多数の者たちがそうだと言ってるからといって、それで真実だと分かっていることを言い逃れすることですね。でこれは間違っているわけなんですよね。で3節にあと注意があります。弱い者を得に重んじてもいけないと。でこれもですね、別の意味でこう極端っていうかな、この力ある者の方についてはいけないっていうのもあるし、この悪についてはいけないっていうのもあるけれども、弱い者も特に重んじてもいけないっていうのもとても大事ですね。弱いということだけでその人のしたことを正当化してしまう過ちもしばしば人間にはあります。で人は被害者さえを装うことができるんですね。その弱者であるということをむしろ盾にして、自分がしたいと思うことをねやっていく、またその罪深さも人間というのは持っていますね。 で、これをからも、まあ、の自由にされなければ、まあ、いけないわけなんです。で、次4節をご覧ください。あなたの敵の牛やロバが迷っているのに出会った場合、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが思い似の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず必ず彼と一緒に起こしてやらなければならないと。これすごい生々しいというか、よくわかる話ですよね。で、ここで訴訟相手のですね、訴訟中の相手側のですね、家畜がこのように困った、まあ、状況の中にあったときにどうでしょう。私たちは憐れみの手をですね、控えたいというふうな誘惑があるじゃないですか。でもそれはいけないんだよということですね。で、私たちはですね、坊主憎ければ今朝まで憎いっていう言葉があるようにですね、まあ、誰かを憎むとですね、その人に関わる全てのことが憎たらしくなって、なんかその家畜までもですね、この悪いことをしていこうっていうね、その、けれども、公正に生きるためにはどうするかって言ったら、憐れみの手をですね、どんな時でも差し伸ばしていく必要があるということです。このローマ書の12章の17節に、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいと書いてあります。で、次に6節から7、8節、訴訟においてあなたの貧しい者たちへの裁きを曲げてはならない。偽りの告訴から遠く離れなければならない。咎のない者、正しい者を殺してはならない。私が悪者を正しいとすることはない。賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪める。この6節から8節までは、今度はね、裁判において金が力を持っているという現実を話しています。今でもですね、訴訟する、そして弁護人を立てるときに、優秀な弁護人は金をたくさん払えばいいわけなんですよね。お金がかかるんです。で、昔はですね、そういうことが多発していてですね、この賄賂がもういつあのついて回って、いたわけなんですね。あるいはですね、自分に待遇を良くしてくれるようなことを、まあ、訴訟の当事者がほのめかして、まあ、それでどんなにそういうことを受け、そういう、どんなに聡明な人でもですね、この、そういうものから、自由であるということはないので、お金について、非常に気をつけなければいけないということであります。で、このお金というのは本当に力があってですね、今日、このイスラエルの今、この国民生活を見てるんですけども、このイスラエルは聖なる国民であって、私たちも聖なる国民であると言われてるんですね、キリスト者たちも。まあ、だから、教会に当てはめることはできるわけですが、お金の影響力というのは、教会でさえですね、あるわけです。例えば、献金を多くしている人はですね、自分の言い分が教会で聞いてもらおうとする、やっぱり、現実はあるんです。弱さはですね、でも聖書には惜しみなく捧げる人が神を愛されるって書いてあるんですね。喜んでですね、つまり紐付きはダメなんですよ。あるいはこの自分の奉仕でもいいですよね。こう一生懸命自分がこれだけのことをしたんだから、だから自分のこのやりたいことをこうしてほしいっていうね、抵抗にしてね。で、どうしてもその言い分を聞いてしまう誘惑があるわけです。でもそれはいけないんだよということなんですね。このように公正、神はエコひいきされない方なんだ。その中に生きるときに神の平和が私たちの間にあって、ほっとすることができるし、ですね。そして神の清さがそこで保たれているわけなんです。で、ここまでで個々の訴訟とかそういうことについての定めが終わってですね、これからは約束の地に入って定住してからの食物、また収穫についての教えがあります。あなたは気流者を虐げてはならない。9節、あなた方はエジプトの地で気流の民であったので、気流者の心をあなた方自身がよく知っている。この律法の中で、この、繰り返し出てくるこの戒めがあります。 ですね、実会を見ても実はあなた方はエジプトから私は連れ出した神、私はね、あなた方をエジプトから連れ出した神だよっていうところから始まってるんですよ。エジプトから出たというところから始まって、例えば21章の定めの始めも、この奴隷をですね、6年間奴隷として使役させていたならば7年目は解放させなければいけないっていう話に、結局エジプトの地におけるその苦しみとか虐げとかそういうものから出てきた民なんだよというところが、この出発点になっているわけなんですね。で、神が私たちに教えていることはですね、あなた方が救われたのだから、解放されたのだから、同じように憐れんで解放してあげなさいということなんです。で、これが恵みの原則です。私たちが罪の中にいたのに、キリストが私たちを愛して罪から解放してくださったですね。私たちが罪を犯した、でもイエス様が十字架にかかって私たちを罪から解放、その血によって解放してくださった。だから私たちも他の人々を愛して、他の人たちが救われるように願い、憐れみを受けたのだから、他の人たちにも憐れみを示していくという循環が必要になってきます。神の愛の中にとどまる、神の憐れみ、神の救いの中にとどまるっていうのは、その神の働きを行わずしていることは、そこのとどまることはできないわけですよね。神の愛にとどまりながら兄弟を憎むことはできないと第一ヨハネに書いてありますね。神の愛に、許しの中にいるものが人を許さないでいるということはできないはずなんです、ですね。で、他にもですね、この第二コリントの一章には苦しみですね、これエジプトでこの苦しみの話が書いてありますけども、苦しみというのは苦しみを受けたものだからこそですね、慰めを与えることができます。第二コリントの一章の4節で、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。これどうですか、皆さんも経験したことないでしょうかですね。例えば自分の息子を交通事故で失ったっていう人がいたとしますよね。で、一番この嫌な言葉、そういう人たちがいろんなこの慰めの声を聞くわけですけれども、一番嫌な言葉は、あなたの辛さは分かりますよとか、通ったところは分かるとかね、分からないんですよ。分からないんですよ。でも一言も言わなくてもですね、分かる人たちが、その同じような境遇にあった人たちは言葉に言い表さなくても分かる。で、実はそういう苦しみを受けたというのは、そういう慰めを与えることができる神様の、計らいでもあるわけなんですね。だからここで気流者を虐げないで、むしろあなた方が気流の旅だったので、気流者の心をあなた方自身がよく知っていると書いてあるんですね。で、10節から今度は12節までお読みします。6年間はあなたは地に種をまき収穫をする。しかし7年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。ブドウ畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。6日間は自分の仕事をし、7日目にはそれをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や気流者が息をつくためであると。興味深いですが、このまず安息日っていうのは、私たちはここに12節に書いてあるようにですね、これはもうずっと聞いておりました。そしてそれだけではなくて、この安息年というのがあるんですね。これレビ記にも書いてるし、申命記にも書いてありますが、安息年というのは6年間土地を耕したところを7年目には休耕、休ませなければならないということがあります。で、これが神様の掟とこのプロセスなんですね。この神様が6日で天と地を作られて、で7日目に休まれたというのに合わせてそうしなさいと言われてるんですけれども、で、ここにもう一つの大きな役割があって、この役割っていうか、この目的があってですね、この神様がこう命じておられる。 なんですか、こう見ると貧しい人とか、または家畜が労働で息をつくためである。ずっと働きづくめ、働き、ね、なんか日本の社会になんか今身に迫るものがありますよね。ブラック企業とかね、ずっと働いてい続けると。で、こういうことを神様は戒めておられます。なぜならば、彼らが自由に、その奴隷としての使役から自由にされたわけであって、安息日というのはまさに自由人であることの、この印であったわけなんです。休むことができるというですね。で、これをあなた方のその下にいる者たち、つまりこの奴隷であるとか貧しい人たちですね。そしてあとは家畜ですね。この家畜も含まれているというのは大事ですね、これね。神様はもちろん人をご自分の形に作られましたが、他のものも神ご自身が作られたわけであって、動物に対しての憐れみというのもあるわけですね。そしてもう一つですね、この食べることができるようにっていうのが書いてあるんですよ。で、これ土地を休ませるとですね、どういうことが起こるかというと、またなんか生えてきちゃうんですよね。落ちたこの落ち穂があって、そして生えてくるっていうのもありますね。あともう一つは、この他の立法を見るとですね、わざと四隅をこの刈り取らないように残しておきなさいという。で、大雑把に刈り取りなさいと。で、そして落ち穂もですね、そのままにしておきなさいっていうのが書いてあるんですよ。で、ちょっとこう大雑把にしておいて、何かって言ったら、あえて、その貧しい人たちが落ち穂拾いをしたりとか、そして次の年にこの、その自然に生えてきたものを食べるであるとか、そういうために残しておきなさいというのがここでの神様の目的であります。また労する、彼らは労してるんですよ。この家畜もそうですけども、分け前に預かる必要がありますね。で、これは新約聖書にも霊的な原則として、主のために労している人々は物理的なことにおいても物質的なことにおいても報いを受ける権利があるということが書いてあります。で、13節、私があなた方に言ったすべてのことを守らなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなた方の口から聞こえてはならないと。で、ここで収穫についての教えをしている中で、急にですね、この他の神々の名を口にしてはならないって話が急に出てくるんですよ。ですね。何かといったら、次のこの主の祭りにも関わってくることなんですが、収穫っていうのはですね、神々がつきものなんです。その、これからカナンの地に入っていきます。で、その時に、彼らは収穫にまつわることで神々を拝んでいて、その主たる神はバールでした。バールっていうのが主っていう意味があるんですね。そして、雨を降らせる、雷を、雷の神、雨の神、つまり、このすべての農耕における主人であるという意味合いで、バールを拝んでいました。それから、アシュタローテというのはですね、豊穣多産の女神なんです。ですね、たくさんの子が生まれて、また家畜も多産になるように、また土地が豊かにされる、いろんな意味で豊かにされるように。けれども、これはもちろん、この豊穣の神っていうのはですね、この性的な忌まわしいことも含まれてくるわけですよね。そういうのもある、でも、そういう、この、バールやアシュタロテや、またいろんな他のも神々もいますが、それらの神々とへの信仰と密接に結びついているので、あなたたちの中ではその名が唱えられないようにしなさいと、むしろ主の御名が唱えられるようにということで、神は収穫にまつわる祭りを定めておられますですね。14節、年に3度私のために祭りを行わなければならない。種なしパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に7日間種なしパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトを出たからである。何も持たずに私の前に出てはならないと、ここで3度と言ってますから、まさに三大祭りですね。ユダヤ人の三大祭りということで、収穫に関わることで、一つ目が種なしパンの祭りです。興味深いことに、今、種なしパンの祭りの最中です。ですね。ペサハとも言いますけれども、いつからかな、先週の金曜日か、今年はですね、その、 ユダヤの暦がありますから。で今回はそのイースターとですね、うん、あのこの復活祭とですねたまたま重なってね、教会の暦とユダヤ暦というのはね、あの若干ずれていくんですよ、うん、でましてや西暦ともずれていくし、だからでも今年は一緒だったんですね。でアビブの月ってありますね。でこれが2、3ともね、このバビロン捕囚以後にこのバビロンの暦、この2、3という言葉を使われていますけども、アビブの方は青い穂を表してます。出たばかりの穂みたいな。で、実が結ばれていくよみたいな時期です。3月の終わりあたりから、3月あたりからですね、4月、の半ばあたりのこの時ですね。この時に種なしパンの祝いをします。7日間ですね。で、昨日ですね、礼拝で、イエス、生産式を行いましたけれども、で、また私たちも日曜日に生産式を行って、どうですか、あのパン。美味しくないですね。美味しいとはお世辞にも言えないですよね。いや、結構美味しいですかってなんか言う人はいるかもしれないですけども、ね、教会のね、みんなが集まったらね。けれども、なぜかというと、その理由の大きな一つが、イースト菌が入ってない。パン種が入っていないからなんです。で、杉越の祭りっていうのと種なしパンの祝いっていうのはこれセットになってるんですね。だから杉越の祭りの食事の時に種なしのパンを食べるという中で食事をしているところでイエス様がこれは私の体です、取って食べなさいとこう言われたわけなんですけれども、だからこの種なしパンの祭りの中にもこの杉越の祭りがこう入っているわけなんです。でこれを行うのがあなたがエジプトを出たからだと、まあ、ここにもエジプトから出たという神の恵みに対しての彼らの応答ですね。でこれは何も持たずに私の前に出てはならないというふうに書いてあって、でこれとっても大事ですね。捧げるっていうのね、本当に、なんで私たち捧げるのかっていうのをね、考えていく必要あるんですね。ちょっと思い起こせてます。だって毎週来てね、いや1週間に 2,3 回来てるわけですよ私たちね。そうでしょ、2回来る時もあれば1回の時もありますけど3回来る時もあるし、でなんでここまで捧げてるのかっていうことなんです。でこれをね知っていく必要がある。あとね、よく間違うのは受けるために来る、 もちろん神から恵みを受けるってなりますけれども、礼拝っていうのはイメージとしてどうですか、王に対して拝礼する、礼をして、そして拝して、そしてイエス様なんですか、幼子のイエス様に対して東方からの博士がね、貢ぎ物を持ってきたじゃないですかですね、贈り物をね。でこれが礼拝の姿であり、私たちが王に対して捧げ物をするんだというところに、とてもこれがね、パッと忘れちゃうんですね。うん、今日の説教恵まれなかった、今日の賛美は何なんだろうとかね、いろいろ評価するときに、別に自分の教会の話をしてるんじゃなくて一般的な話をしてるんですよ、ね、本当に今頭の中ではその一般的な話をしてるんですけど、でその時にこれね、実はナンセンス、ちょっとこの本末転倒なんですね。なんでかっていうと、主人は誰か、自分がお客さんじゃないんですよ。観客はイエス、神様のイエス様なんですね。イエス様に対して自分がどう仕えたのか、どう捧げたのかということです。でその話を戻しますと、なんで捧げるのか、なんかせっかくね救われて恵み与えられたのに、なんか結局ギブアンドテイクでね、取られていっちゃうのかっていうふうにね、取っていくのもそれは間違いであって、なんて言ったら、交わるためって言ったらいいですね。例えば夫婦生活、一方通行では成り立ちません。どんなに夫が妻を愛していても、妻が夫に従うという応答がなければ交わりができない、交流ができない。それと同じように、神が御子さえ惜しまずに私たちに捧げてくださったのに、イエス様がご自分の命をも捧げて愛してくださったのに、私たちがイエス様に従うということを応答で示さなかったら、イエス様の愛もわからない、イエス様のこのへりくだりもわからない、イエス様の命もわからないということになるわけなんですよね。だからこの感謝の応答というのは、実は神のためというよりも自分のためなんです、ですね。 なんか異教だったらね、この神がね、これ、ちゃんと使えなかったら怒るとかね、そういうのあるじゃないですか、罰が当たるっていうね、そういうものじゃないんですよ、そういうものじゃないんですよ。だから神のためにやるんじゃなくて、自分のために実は捧げるっていうことを神様が命じておられるわけなんですね。で、16節17節、またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂を捧げる刈り入れの祭りと、年の終わりに、年の終わりにあなたの勤労の実を畑、ごめんなさいね、勤労の実を畑から取り入れる時の収穫祭を行わなければならない。年に3度、男子はあなたの主の前に出なければならない。3つの祭りのうちにですね、このあと2つは、勤労の初穂を捧げる刈り入れの祭りと書いてあります。で、これがね、具体的には小麦の収穫です。で、レビ記23章には五旬節として載っています。あるいは7週の祭りですね。だから7を7回数えて49で、その翌日50日目、50日ですね。旬っていうのは10ですね、節です。そしてこれが収穫の始まりとして数えられて、今度は収穫の終わりっていうのは秋なんですね。秋に収穫は完了しますが、これ他の作物ですよね。これが、刈り穂の祭りとして、このレビ記の23章には書いてありますね。で、これ細かくはですね、レビ記の23章では7つの祭りが書かれていましてですね。まあ、でも、その7つの祭りのそれぞれも、まあ、実はこの3つの祭りのなんかどれかのこのセットになっているというか、この続けて行われる、例えば春の祭りだと、杉越の祭りで種なしパンの祝いに、その次に初穂の祭りというのは3日後ですね。だから復活の時ですよ。ですね。で、そしてあと秋は、ラッパを吹き鳴らす日っていうのが第7の月の1日目にありまして、10日目に食材日ですね、ヨムキプールっていうんですけれども、そして14日から15日目に、刈り穂の祭りがあるっていうね。で、こういうふうに、あるわけなんです。で、これを男子がね、この出ていかなければならないということで、ということで、新約聖書の背景がわかるんですよ。何ですか？この杉越の祭りの時期にイエス様が十字架につけられてですね。そして、世界中のユダヤ人がそこに集まってきていた時に、この十字架の出来事が起こったわけなんです。だから五旬節の時に、異言でそれぞれ、外国の言葉でそれぞれ語った時に、世界中からのユダヤ人がやってきてですね。そして、いろんな言葉で彼らの地方の言葉を話していたことを彼らが知って驚き呆れたわけですね。そして、ペテロは大胆にも、あなた方が十字架につけたんですよ、とこう言ったんです。どうしてかって言ったら、彼らは知ってたんです。世界中から集まってる、来てた時に、このイエス様が十字架につけられて、相当の事件として、この大きく、ユダヤ人は知らない人もいないぐらいのですね、胃の中の蛙、あの、な、なんていうんですか、胃の中の、数でいいんですか、では、という人は、まあ、いなかったみたいな、そういうですね、状況だったわけなんですよね。で、このようにして祭りがあります。で、この新約聖書では、この霊的な意味合いがかなり含まれているんですね。説明しますと、種なしパンの祝い、この杉越の祭りって、バプテスマのヨハネがイエス様のことを、世の罪を取り除く神の子羊って言ったんですね。イエス様のことを表していて、そして種のないものになりなさいと。悪意とか罪とか、それをパン種がそれを表していて、パン種を取り除きなさいと。だから一つの人間のこの悪意ですね、この苦味であるとかですね、または何ですかね、偽善であるとかですね、そういうものがほんの少しでもあると、それが腐敗として全体に広がっていくから、取り除きなさいとこう言ってるんですよね。そういう時に使われた。つまり7日間、これが種なしが、種がないということは、神がイエス様が流された血によって罪を完全に取り除いてくださったんだと。一切取り除いたんだと。詩篇には、あなたの罪を東から西が離れているように、 遠ざけるって言ったんですよね。東から西ですよ。無限大ですよ。ループですよ。あの地球今丸いって分かってるからね。あの、まあ、当時はあのもちろん聖書の著者はあのそういうのを乗り越えてね話してるわけだけれども、もう春無限大にと話してくださってる。でこのことを表しているわけなんです。で今度五旬節を思い出してください。五旬節の時に何が起こりました？今言ったように聖霊が下ったんです。聖霊が下ったことによって悔い改めに導かれて洗礼を受け、バプテスマを受けました。そのことによって教会が生まれたわけなんです。そしてですね、カリオの祭りについてはなんとゼカリア書の14章にイエス様が再び戻られて神の国を作られた後に全国というか世界中の国々がカリオの祭りをこのやっていくと、あの集まってくると、そしてお祝いするということが書いてあるわけなんですね。でその中で私たちがですね、キリストの技っていうのをこのようにして祭りの中で見ることができ、かつ身を結ばせるっていうところでこれが捧げていく。わかります?私たちは御霊によって身を結ばせていく存在なんですね。だから私たちが教会生活をしているときに、こう、漫然と来ていったらね、必ず飽きますよ。だって全く同じことずっとやってんだもん。思いません?あの僕、クリスチャンになってばっかりのとき、なんかみんなこうやってね、なんか大事に抱えてんだよね。聖書 なんでこればっかり大事にしてるのかなって最初思ったんですけど、これ全部読み終わったら飽きないの、あのもう卒業かなって思ったんですけど、あの違いますよね。でも同じことずっとやってる。でも何が私たちをこのなんていうのかな、あの興奮させるっていうか、そのいつもワクワクさせているのかって言ったら、身が結ばれていくというね、これ神様に捧げていく、身を結ばせていくこと自体がもう神様が喜ばれて、神様が受け取られてということになるわけなんです。で18節、いきますよ、私への生贄の地を、種入りのパンと一緒に捧げてはならない。また私の、祭りのために脂肪を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。あなたは子ヤギをその母の地で父で煮てはならないと、ここに、捧げる時においての注意点を言っています。この種入りのパンですね、先ほど種があってはならないとありましたように、この神様が血を流す生贄にはこのあってはならないんですよ、ね、その種が入ってはいけない。もう先ほど説明した通りですね、これ罪があってはならない。脂肪は取り残してはいけないと。脂肪というのは豊かさを表してますね。この、あの他の聖書の箇所を見るとですね、豊かさで、これは神のものなんだと。私たちには豊かさがないと。私たちは貧しい、心の貧しきものは幸いですと書いてあるように、貧しきものであると。しかし神にこそその豊かさがある。神の恵みだけなんだということですね。そして次に、最上のものです。これも聖書に一貫しています。最上のものを捧げなさいと。なんでですか?先ほどの話に戻ります。神が最上のものを私たちに与えてくださったからです。御子をさえ惜しまずに与えられた方です。最上のものを与えられたから、私たちも最上のものを与えるんです。捧げるんですね。だからこの礼拝生活というのは、優先順位を一番にしていくわけなんです。例えば時間もそうですね。もちろんこの、礼拝の時間、これを優先させていくと。そしてあとは財産もそうです。でおすすめしているのは、まあ、これ具体的に言うとね、なんかちょっとあおこがましいのかもし、あのおこがましいっていうか、ちょっとあれなの、誤弊があるかもしれないんですけども、でも給料をもらった時にもう分けるのが賢いですね。計算して、そして自分の家計とかで予算とかですね。で後で余ったらじゃないんですよ。時間もそうですね。時間もその余裕があったら礼拝に行く。あ、なんか今笑ってこう首を横に振ってくださって、私はとても安心しましたね。余裕があったら行くじゃないんですね、うん。であとはあのお金が残ってたらじゃあ捧げますとでもないんですよ、ね、 その前に取り分けておくというのは賢い方法です。であとは旧約聖書の10分の1というまあ基準がありますけども、まあ、あの新約聖書には、ね、それは明確になっていないのでね、ただあのすごくいい目安にはなります。で神は必ずね、あのね、神はね、嫌がらせする方じゃないし、なんつったらいいかな、私が取る方じゃない、全然ね。もう、与えて祝福しておられます。ね、自分たちの財産をね。で、それ楽しんでいいんですよ。その、でも、まず神に一番大事なものを捧げていくということによって、神が必ず捧げ、あの、祝福してくださるという、この順番が大事になります。で興味深いのは、子ヤギをその母の乳で煮てはならないってね、なんか唐突に聞こえますね、これね。けれどもこれは異教の習わしがやっぱ背後にあるんですよ。カナン人の習わし、この古代の文章にね、あるんですけども、この子ヤギを母親の乳で煮るっていう行為があるんですね。でこれちょっと考えるだけでもなんかおえっていうなんか。残酷だなって感じると思うんですけれども、でこういうことをしてはならないという、まあ、その異教の習わしを真似てはいけないとかですね、あとレビ記にもね、これね、これからあのレビ記とか学んでいくとですね、このこう反っては何だっけ、こう反り上げてはいけないってね、ここね書いてあって、あれもね全部異教の習わし、あと入れ墨をしてはならないとか、あのそういうのがあって、それに真似してはいけないよっていう話を神様がおっしゃっています。でここで、まあ、結構重要なことなのでお話をさせていただくと、ユダヤ人がですね、厳しい食物規定、これコシェルって言うんですけども、食物規定をですね、ここから、なんと、こういう解釈をしています。肉製品と乳製品を同時に食事の中で取ってはいけない。わかりました？肉製品と乳製品を同時に食事の中で取ってはいけないと。だチーズバーガーご法度です。わかります？はい。そして興味深いことに、イスラエルのホテルで夕食があるときにコーヒーを頼むことは、コーヒーが出てこない。なんでかというと、コーヒーではクリームがつきものですね。だから、このクリー、でも夕食には肉製品が出るんですよ。肉の食事だからダメなんです。朝は肉のものを出さないようにしてるんです。レストランっていうか、ホテルの中のレストランもね。で、それによって、コーヒーも飲むことができる、乳製品も、得ることができるという、まあ、かなり、もう、で、すごいですよ。で、正統派の、この、熱心な方々はですね、もう食器もね、別のシンクなんですよ。この、流し。二つあるんですよ。乳製品と肉製品、分けてるんです。ここまで徹底してます。ところがね、次の御言葉思うと完全にその解釈が間違ってるってことが分かるんですね。アブラハムとサラが3人の旅人を招いた時に、牛乳と子牛をほふって、それでもてなしてます。
なるほど、ね、
牛乳ってヨーグルトだよね。で子牛です、肉製品と乳製品ですね、同時に出しているわけなんです。まあ、こうやって、この神様がご自分の定めと、その後で収穫についての教えをされましたけども、今度ですね、約束の地に入るときに、私は守るよっていうことをおっしゃっておられます。で、その守るときに、使いを出すと、使いを使わすっていうことをおっしゃってるんですね。20節を見てください。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が備えた場所にあなたを導く。あなたはそのものに心を止め、その声に聞き従いなさい。彼に逆らってはならない。私の名がそのもののうちにあるので、彼はあなた方の住む気を許さないとあります。こう、使いを使わすですね。聖書では天使とか御使いとかと書かれてますけれども、ここの使いはですね、単なる御使い、他の御使いとちょっと違いますね。私の名がそのもののうちにあるんですよ。他にね、神のしもべとしてね、用いられると、その神の名がその人の額についてるとか、置かれてるみたいなの書いてあるけど、うちにあるって書いてあるんです。だから彼はあなた方の背きを許さないと、従わなかったらっていうぐらいまで権能が与えられてるんですね。で、この使いに この使いはですね、もうだから御使い以上の存在で、主なる神と、ごめんなさいね、主なる神と一体になっているような存在ですね。で、前面に現れるのがヨシュア記の5章の13節からです。開きたい方は開いてみてください。ヨシュア記の5章の13節です。この出エジプトの後は民数記、レビ記、民数記、そして申命記、その後ですね、ヨシュア記。5章の13節で、このヨシュアがヨルダン川を渡ってエリコを偵察に行っていた時にですね、起こった出来事です。そうでしょうか。5章ですね。13節ですから、旧約聖書の388ページですね、2017、この388ページです。そうですね、そこの、そして5章の最後のところですね、6章の手前です、こっちですね、逆ですね、これです、はい。ヨシュアがエリコにいたとき、目を上げてみると、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシュアは顔を地につけて、伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシュアはそのようにしたと。主の軍の将として現れて、そして主ご自身として伏し拝んでいます。ですね。で、これが、この、だってね、あなたの足の履物を脱げと、立っているところ、聖なる場所ってなんか聞き覚えないですか？モーセに、ホレブの山で燃える芝の中で、主が現れたときに、全く同じ言葉を神がかけられたわけです。で、そこにも主の使いっていうのに書いてあるんです。このようにして、主が、主の使いによって、ご自分を完全に表しておられました。イエス様が弟子たちに何度となく言った言葉は、神ご自身をこう言ったんですね。私を使わした方は、こう言ったんです。ヨハネの5章の24節で、誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。もう、私を使わした方っていうことを何度も言っていて、そしてイエス様を信じるということは、この神の命、永遠の命を持つという権能までが、この力までが与えられているわけなんですね。ここで主がモーセによって約束されている、23章に約束されている使いというのはイエス様ご自身です。だってイエス様ってベツレヘムでお生まれになったんじゃないですか。それ間違った教えじゃないですか。いや、ちょっとそれは間違いない。そっちの方が間違いです。ですね。人として現れたのはそうです。けれども、イエス様は世の始まりからすでにおられた方です。イスラエルの民の間にもすでに現れていて、ヨハネの8章の56節には、アブラハムが、この、私を見てですね、この私の日って訳されてますけれども、新改訳では。でも、私を見てっていうふうにも訳すことができるんですね。見て、喜んだと。そして、あとは、もう、アブラハムの前に私はあるっていうふうに言ったんですね。モーセの前に現れた、私はあるというものであるっていう言葉をイエス様は使われたわけなんです。それで頭に来て石投げ落としたんですよ。その時から主がおられたんです。で、あとこのその声に聞き従いなさい、背きを許しなさいという強い言葉で警告してますけども、これね、結局ね、軍事行動、戦争をする時の将軍としてお語りになってるんです。将軍ですから、そこで背いたらどうなりますね。軍全体が、殺されちゃうんですよ、敵に。で、事実、ヨシュア記で、アカン、 あかんねとかなんてバクらないこと言ってますけれども、アカンがね、聖絶のものを貪ったんですね。それによって、愛との戦いで多くのものが命を落としてしまったんですね。で、22節。しかしもしあなたが確かにその声に聞き従い、私が告げることを皆行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなる。私の使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ハナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、私が彼らを消し去るとき、あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。また彼らの風習に倣ってはならない。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。ということで、神がご自分の、イスラエルの味方、ご自分じゃない、ごめんなさい。神がイスラエルの味方になってくださると。敵の敵になってくださる。アダのアダになってくださる。で、これがローマの8章の31節でキリスト者にも書かれていて、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうと。けれどもですね、警告が今ここに書いてありましたね。この圧倒的な勝利を神が与えてくださりますけれども、神々を拝んではならない、仕えてはならないと、風習に倣ってはならない、徹底的に神々を壊して石の柱を粉々に打ち砕きなさいと、こう言ってるんですね。で、なぜかって言ったら、彼らがですね、圧倒的な勝利が与えられるっていうのはですね、彼らが正しいから、優れているからではなくて、カナン人たちの方にトガがあって忌まわしいことを行っているからだっていうのを申命記にはっきり書いてます。彼らが忌まわしいことをやってるから、裁きとしてあなたの器はただ用いるだけであって、あなた方はうなじの怖いものじゃないかっていうね、この神様がおっしゃっているほどだったんですよね。だから、もし彼ら自身もこのようなことを行っていったら、神の裁きの対象になってしまいます。で、これとっても大事で、私たちの救いというのも、神が味方になっているっていうのは、あくまでも私たちが罪から救われていくと、ね、まあ、もちろん救われたんですけれども、この罪の力から救われる。罪から救われていくっていうですね、そのご計画の中で神は戦ってくださるわけですね。で、罪から離れて肉の行いを殺すということにおいて、初めて神の救いの力強さを経験するのであって、もし罪の中に留まっていたらですね、全くその救われた意味がなくなっていってしまうわけなんです。で、25節。あなた方の神、主に仕えよ。そうすれば、主はあなたのパンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなたの国には流産する女も不妊の女もいなくなる。私はあなたの日数を満たす。で、ここね、なんちゅうのかな、ちょっと含みを持たせて理解する必要があります。なぜかって言ったら、彼らはカナン人の地に来ていますね。そして、ここに書いてある祝福というのも、やっぱり神々がもたらすものとして、この語られていたわけなんです。パンと水もですね、また病気が治るというか、またはこの多産っていうんですか、長寿もそうですけれども、カナンの神々も約束していたので、だから彼らはこれらに仕える誘惑があるんですよ。でも、仕えてはならないと。あなた方の神、主、ヤーウェのみに仕えなさいと、神様は言われてるんです。そして、イスラエルの生活の中でも、これらの、自分たちの切実なことですね、パンや水とか病気とか、または流産とか不妊とか、まあ、今私たちが考えるようなですね、このいろいろ整えられて、まあ、あんまりこういうことは起こらないようなこともですね、彼にとってはしょっちゅう起こったことだと思うんですよね。で、これも主が加えて与えられるんだと。で、弟子たちに対してイエスも言われました。この世を捨てる者たちに、弟子として生きていく者たちに約束してくださいました。マルコの10章の29節から、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと。ですね。このように、必ずこの世にあってもですね、神様は、それに見合うですね、この祝福というのを与えて、くださるわけなんですね。まあ、ここの箇所を読むとですね、私は本当に、なんていうのかな、日本の社会の中で、例えば孤独っていうのがね、大きな問題になってますけれども、すごくないですか、教会って。ね、残された、まあ、なんていうのかな、お城みたいなもんですよ、霊的なね。その共同体としてのお城ですよね。本当に大事にしていきたいですよね。そして、次に27節。 私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたの入っていく先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。私はまたスズメバチをあなたの先に使わす。これがヒビ人、カナン人、ヒッタイト人をあなたの前から追い払うですね。まあ、恐れってね、戦いの時の武器なんですよ。あるいは大敵なんですね。恐れよ恐れよっていうね、名言があるんですよね。恐れると人は罠に陥ります。箴言の29章の25節、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。これも第2版だと守られるって書いてあるんだよね。だけどもこの2017は高いところにかくまわれる。これは断崖絶壁のところでこのワシがいてですね、このちょっと空いてるこの穴のところにこのヒナがいるみたいな、そういうイメージですよ。高いところにかくまわれるですね。私たちが本当に主を信じなさいと言われること、これは財産です。イエス様も言われました。このペテロが3度私を知らないというふうに言うって言った直後にこう言ったんですね。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。でこの戦いにおいて今度は敵に対して恐れという武器を使うんだということなんですね。だから彼らを、イスラエルの軍の方はたかが知れてるのに、彼らの方から恐れて逃げ去っていくということを行うっていうんですね。でこれがヨシュア記だとこのエリコの住民が恐れおののいていたっていうことをこの遊女ラハブが報告しましたよね。あとギブオン人も覚えてますか、このイスラエル人を恐れて、ね、あそこは本当に大きな町だったのに、これね、恐れていたんです。それで変装して彼らと盟約を結ぶことを選んだ。でね、実はカナン、ごめんなさいね、その前にスズメバチだ。スズメバチって訳されてるのありますけどね、これね、ちょっと僕も今日分かんなくて調べたら、カナン人にとってはね、エジプト軍のことを思い起こすような表現なんですね。エジプトとかアッシリアの文書にこの敵軍がやってくる前にブワーッと襲ってくる神々として登場するんですよ。でカナン人一度ね、エジプトに敗れてます。メギドの戦いでエジプトにファラオにね、徹底的にね、この打ちのめされたっていうことがあるので、そのような存在にとしてこのイスラエルをね、この彼らは見ていくようになると。でもね、よく考えるとイスラエル軍ってね、奴隷出身の男たちですよ。荒野を放浪している羊飼いのような民ですよ。素人集団、田舎っぺで、カナン人って、で僕ここを見るとね、カナン人って弱々しいね、原住民みたいにね、僕思ってたんですけど、イスラエル旅行に行ってカナン人の遺跡、今言及したメギドにある遺跡とか見ると、もう宝石じゃないけど、このなんかすごいきらびやかなこの通りを作っていたとか、非常に文明が発達していて豊かなところだったんです。だからむしろその彼らが大きな、ね、ものを持っていて、そしてイスラエルっていうのはなんか素人集団というか田舎っぺ集団というかだったにもかかわらず、神様は恐れという武器を用いて彼らを追い払ってくださるということなんですね。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、野の生き物が増え、あなたを害することのないようにするためである。あなたが増え広がってその土地を相続するまで、少しずつ私は彼らをあなたの前から追い払う。これですね、着実に約束の地を相続することができるように急な征服はさせないよう神様が配慮しております。これ意味わかります？バーッとね、例えば1年のうちにやるとするじゃないですか。そうするとね、土地をね、耕すとかそういうこともしてるわけじゃないから、どんどんここに獣が増えてくるわけですよ。それ食べに来るね。でそしてあとは、この自分たちが害するようになっていくと。でこの急に攻めたらそれ楽なように見えるじゃないですか。ちょっとずつだとめんどくさいですよね。なんでこんな地として進まないのかってことを思いますけれども、それ攻め入ったところをですね、ちゃんとその定住することができて、そこを踏み固めることができるわけですよ。でそうやって着実に少しずつやっていくと。でこれ実際の戦争でもですね、これよく起こってて、例えば今のイスラエルとパレスチナの紛争ですね、6日戦争、1967年、たった6日でイスラエルはアラブの国、3つの国ですね、エジプトとヨルダンとあとシリアですけど、 4倍に領土が膨れ上がったんです。4倍ですよ、土地領土4倍。でそれがある意味で原因で、じゃあその土地をどう管理すればいいか、そこに住んでいるアラブ人たちをどう統治すればいいかということで、今でもあの西岸地区というのとガザ地区、まあ、あのガザ地区ですね、あそこで手こずってるわけなんですよ。だから急に取るってね、必ずしもいいことじゃないんです。知恵があるんですね、これ徐々にっていうのは。でこれがね、霊的にもこのキリスト者の歩みも似てますね。私たちの目標はキリストのようになることですけれどもですね、御霊がその似姿に変えてくださいます。神様一度に変えてくれたらいいのになって思いますよね。でもね、後で神様に感謝するんです。一度にって言ったらね、自分がこれだけひでえなんかこんなひでえことをやってるってね、あのクリスチャンになったばっかりの時は気づかなかったんだけど、後になって10年後に20年後に気づくと、これ一気に見せられたらですね、あのそっと押してしまいますよね。倒れてしまいますですね。徐々に変えられるっていうのは知恵があるんですよね。31節、私はあなたの領土を足のみ、これ紅海ですね、紅海からペリシテ人の海に至るまで、また荒野からあの大河、これユーフラテスですね、に至るまでとする。それは私がその地に住んでいる者たちをあなた方の手に渡し、あなたが彼らを自分の前から追い払うからであると。この彼らがこれから入っていこうとする土地をですね、こんな広大な、この紅海っていうのはあの分かりますよね、紅海 でペリシテ人の海っていうのは地中海 のガザ地区 あのさっき言ったね、ガザのところ あの海ですね、地中海のですね。そして今度、ここで言ってる足の海っていうのはあれかな、赤湾の方かもしれないな、そうだな、うん。でそしてペリシテ人の海ですね、地中海ですね。そしてアラノからタイガと言ってます。すごい大きい、シリアの上の方ですね。で創世記15章18節で神がアブラハムに約束されました。その日、父はアブラハムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあのタイがユーフラテス川までってこう言うんですよ。だからもうこのね、表現って何度か出てくるんですね。エジプトの川、これナイル川っていう人もいるんですけど、多分その手前のね、枯れ川だと思うんですね。ちょっと名前忘れましたけど、そしてユーフラテス川。で、地中海に面するところからヨルダン川までっていうのが大体の領域です。で、これが何度となく現れて、ソロモンの時代にこの領域に近づいていることが第一列王記の4章21節に書いてあります。ただそこは領土になったっていうよりも、そこにある国々を治めたとしか書いてないんです。所有にはなってないんですね。だからバビロンに捕囚された後、だからずっと後ですよ、後にエゼキエルに神様は改めて十二部族が相続する土地をお示しになっていて、それがね、エゼキエルの47章と48章に書いてあるんです。だからこれは将来を待って、主が戻って来られる時に、神の国が建てられる時に実現完成するわけですね。そして32節、あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを私の前に罪あるものとしないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕え、あなたにとって罠となるからである、ということで、契約を結んではいけない、彼らが住んでもいけないというのは、彼らが裁かれなければいけない、滅ぼされなければいけない存在であって、そして彼らのと、またはイスラエル自身がその裁きの対象とならないためだ。だ、先ほどと同じですよ。肉に従ったら滅んでしまいます。御霊に導かれて肉の行いを殺したら命の実を結びます。で、契約っていうのは交わるって言ってもいいかもしれませんね。パウロがコリントにある教会に警告した言葉の通りですね。第2コリントの6章の最後のところですね。14節から16節で、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不幸に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると いうことで、神と交わるときにこの世との釣り合わない首輝きを負ってはいけないという神様の戒めが書かれていますですね。そして、ここまでで定めが終わってですね、今度24章からは改めて主が、シナイ山に登りですね、そして25章以降で長い長い幕屋についての説明に入っていきます。まあ、この時はあれですね、図解も必要かもしれませんね。とてもとても楽しい学びになります。ちょっと苦手意識を持たないでください。説明をさせていただきますので、とってもとっても深い礼拝についての学びですね、になっていきますので、楽しみにしてください。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にこのエコひいきをして見ていくというところから、この収穫についての、この捧げ物をするという原則について、また与党のこの異教との習わしからの決別について、そして主が私たちのために戦ってくださることについても見ていくことができました。神様、本当にたくさんの話題がありましたけれども、一つ一つ私たちが、この噛み締めて、主よ、あなたに喜ばれる、生ける供え物として、私たちが、この体を捧げ続けていくことができるように、守っていてください。お願いいたします。私たちは弱き者ですから、すぐに不信仰の種が心に入ってしまって、心の固くなさによってあなたから離れてしまいそうになります。しかし主よ、互いに、注意し合って進め合って、そして本当にある人々のように集会に来ることをやめるようなことをせず、かの日が近づいてからますますそういうことをしようではありませんかと、そのような交わりとして守っていてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。